Brothers and sisters, 6 months ago, I spoke in priesthood.
兄弟姉妹の皆さん、6ヶ月前、私は総大会の親権部会で父親と息子の皆さんに向けて話しました。すでに察している方もいるかもしれませんが、その後5人の娘、24人の孫娘、そして増え続けるひ孫の娘たちからそれでは不公平だと言われました。そこで今日は主に教会の母親と娘の皆さんに向けて話します。愛する妻のバーバラは、娘や孫娘たちに永遠にわたる重要な影響を与え、彼女たちからも同じ影響を受けてきました。世の中では悪い影響力が女性と母親の役割を貶め、ねじ曲げていますが、母と娘は手を取り合って、無限の可能性の道をたどるという、とても重要な役割を果たしているのです。一世紀近く前、ジョセフ・F・スミス大官庁は教会の女性たちにこう言いました。称賛に値する神に関するあらゆる事柄、人の子らを高め、清めるすべての事柄について、あなた方は世の女性たちによって導かれるのではなく、あなた方が世界を、特に世の女性たちを導くのです。姉妹の皆さん、創世の前から神が皆さんに与えられた技を兄弟たちが行うことはできません。やってみることはできますが、皆さんだけに与えられた賜物を真似しようと望むことさえできません。この世には義にかなった女性の影響力ほど個人的で、人を養い、人生を変えるものはないのです。若い女性の中には、このような事柄について話し合える母親がいない人もいることを承知しています。また現在娘がいない女性もたくさんいます。しかし神の属性として、すべての女性には母親のように優しく人をいたわるという生来の能力と責任があるので、これからお話しすることのほとんどは、時としてこの重要な母と娘の関係を補うことになる祖母、叔母、姉妹、継母、義理の母、指導者、助言者にも同じように当てはまります。若い女性の皆さん、お母さんはあなたを愛しています。新しい世代の皆さんに期待を寄せています。皆さんが達成すること、克服することを一つ一つ喜んでいます。そして、皆さんの悩みと悲しみはお母さんの悩み、苦しみでもあるのです。今日は若い女性の皆さんにお母さんとの関係を最大限に活用する方法を提案します。それから母親の皆さんにも娘さんと他の家族に最も良い影響を及ぼす方法についていくつかの考えをお伝えしましょう。残念ながら現在の社会では女性の本当の姿を分からせなくさせたり間違って理解させたりするものが嫌というほどあります。慎みがなく不道徳で節度のない女性がテレビやラジオにあふれ雑誌のページを埋め映画に登場し世の喝采を浴びています。終わりの時に来る苦難の時代について予言した使徒パウロは特に危険な事柄を様々な欲に心を奪われて多くの罪を重ねている愚かな女どもと言っています。今日の文化ではしばしば女性を愚かで取るに足りない存在、思慮が浅くて無力な存在であるように見せています。女性を人として見なさず尊重せず、女性は性的な魅力でしか人に影響を与えられないというのです。これはサタンが女性に送る世の中に蔓延する危険なメッセージです。ですから若い女性の皆さん、心から強くお勧めします。現代の文化を手本にしたりそこから助言を求めたりしないでください。従うべき模範として信仰深いあなたのお母さんに頼ってください。主の標準に従っておらず永遠の味方に立った価値観を持っていない有名人ではなく、お母さんをお手本にしてください。お母さんに頼ってください。彼女の強さ、勇気、忠実さから学んでください。お母さんの言葉に耳を傾けてください。お母さんは携帯電話のメールは苦手かもしれません。 Facebook にも登録していないかもしれません。しかし心について、また主については豊かな知識があります。皆さんが結婚を迎えるとき、若い母親になるとき、お母さんは知恵の源となってくれます。この地上でこれほどあなたを愛してくれる人は他にいません。進んで犠牲を払い、皆さんがこの世でも永遠にも幸せになるように励まし、助けてくれる人は他にはいないのです。若い姉妹の皆さん、お母さんを愛してください。尊敬し、耳を傾け、信頼してください。お母さんはあなたの最善を願っています。あなたの永遠の安全と幸せを気にかけているのです。ですから優しくしてあげてください。不完全なところは忍耐してください。誰もが不完全なのですから。次に、母親の皆さん、母親が娘の人生で果たす特別な役割について私の考えをいくつか話しましょう。家族ぐるみの友人で、よく親戚と旅行をする女性がいます。旅行から帰るたびに、若い女性というものは母親と同じように行動するものだと聞かされます。母親が倹約家なら娘もそうですし、慎み深ければ娘も同じです。サンダルを履き、普段着で生産会に出席する母親の娘は同じような服装をします。母親の皆さん、娘さんは認めないかもしれませんが、彼女たちにとってあなたの模範は極めて大切なのです。世界の歴史を通して、女性はいつも道徳的価値観を教える役割を果たしてきました。その教えはゆるかごの中から始まり、子供たちの生涯を通じて続きます。今日、私たちの社会は、女性と母親について危険なまでに邪悪で、誤ったメッセージによる攻撃を受けています。そうしたメッセージに従うなら、娘たちは罪と自滅の道に足を踏み入れてしまうでしょう。彼女たちは皆さんが教えなければ、また教えるだけでなく、良い選びをする方法を模範で示さなければ、そのことを理解できないかもしれません。イスラエルの母親である皆さんは、世の誘惑にさらされている娘たちの防御の最前線なのです。さて、母親の皆さん、大切な教訓を伝えようとしても、子供が耳を貸そうとしない時があることを私は理解しています。実際に、私も10代の子に大切な話をしていて、さあ、ここからが一番大事な部分だという時に、その子がうつろな目をしていたことを覚えています。ですが、このことを知ってください。全く聞いていないと思える時でも、娘さんはあなたの発言と行動が一致しているかを観察しながら学んでいるのです。ラルフ・ワルド・エマーソンが語った通りです。人格は言葉よりも行動からわかるものである。子育ては楽しいという気持ちを持てるように娘たちに教えてください。そうするなら子供たちの愛と才能は最も偉大な永遠の意味を持つようになります。これを念頭において、ハロルド・ビーリー大館長が語った、あなたが行う最も大切な技は、あなた自身の家庭という囲いの中にあるという教えについて考えてください。この教えはすべての人に当てはまりますが、母と娘の関係を考えるとき、特に力強く響きます。母親の皆さん、神の忠実な娘は噂話や人を裁こうとする誘惑を避けるものであるということを娘たちに教えてください。預言者ジョセフ・スミスはノーブーの婦女教会の姉妹たちにこう言いました。舌は制しにくい器官です。重要でない事柄については黙っていてください。ここ数年、人のことを悪く言ったり、意地悪な態度を取ったりする女性や少女を主人公とする記事や書籍、映画が出回っています。サタンは常に女性が神から受け継いだ最も尊い特質、すなわち養い育てるという特質を損なおうとします。母と娘の関係の中で養い育てられることにより、娘たちは養い育てる方法を学びます。愛され、教えられ、そして自分のことを思えばこそ間違いを正し、励まし、信頼し続けてくれる人がいるのは、どういうことかを、彼女たちは肌で体験するのです。姉妹の皆さん、神はあらゆる道徳的な力、霊的な力の源であることを忘れないでください。主と契約を交わし、 守ることによってその力に預かることができます。母親の皆さん、制約を交わすことの大切さを娘さんたちに教え、神殿に参入するふさわしさを保って生活したいと望めるよう、どうすれば制約を守れるかを模範によって示してください。今日の世の中においては、それは娘さんたちに性的な事柄について話すことを意味します。皆さんの娘たちは息子たちと同様、早い年代で抵抗もなく、無分別に不道徳を行うことが当たり前のように受け入れられている社会に育っています。慎みのない不道徳な女性が理想化され、多くの場合もてはやされ真似されています。現代の生活で見られる不快な事柄になるべく触れないよう、家庭や家族で手段を講じることはできますが、皆さんの娘たちを取り巻く露骨な性描写や誘惑を完全に避けることはできません。皆さんは娘さんたちと頻繁に率直に話し合い、これらの問題について何が真実かを教える必要があります。例えば、娘さんたちはぴったりとしすぎた服、短すぎる服、胸元が開きすぎたり、股上が浅すぎたりする服を着ると、日常を共に過ごす若い男性に誤ったメッセージを伝えるだけでなく、女性の価値は性的な魅力でしか決まらないという誤った考えを自分自身の中に植え付けているということを理解させる必要があります。そのような誤った考え方が神の忠実な娘を表す義の定義として含まれることは決してないのです。若い女性は皆さんの口からこのことを明確に繰り返し聞く必要があります。それが皆さんの服装、身だしなみ、慎みある生活の標準において正しく一貫して反映されているのを見る必要があるのです。すべての青少年は御霊の存在と声が認識できるようになるなら、高い確率で制約を交わし守るようになります。御霊に関わる事柄について娘たちに教えてください。聖文へと導いてください。神権の力による祝福を日々大切にしたいと思えるような経験をさせてください。制約を守ることで彼らは主の声を聞き、個人的な啓示を受ける方法を学びます。神は確かに彼らの祈りに聞き、また答えてくださいます。2010年のミューチャルのテーマは、青少年だけではなく私たち全員に当てはまるのです。強く、また大しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。これにより彼らは完全に安全に、そして神殿の祝福へと導かれることでしょう。制約を守ることが永遠の幸福への最も安全な道だということを必ず知らせるようにしてください。必要であれば悔い改める方法、清さとふさわしさを保つ方法を教えてください。さて、兄弟姉妹、今日の話に聞き覚えがあるとしたら、それは私が3つの大会で続けて親と子供に向けて話をしたからです。昨年の4月には過去の教訓から学ぶよう青少年の皆さんに勧告しました。その中ではこう引用しました。進んで耳を傾けて学ぶなら、最も有意義な教訓のいくつかは自分たちより前の時代を生きた人たちからもたらされるということがわかります。キリストに忠実であった優れた模範に従うなら、皆さんの生活はどれほど良くなるでしょうか。去年の10月の総大会の親権部会で父親と息子に向けて話をし、今日は主に母親と娘に向けて話をしました。どれも異なるメッセージですが、共通する部分があります。これらの話から一つのパターンを理解し、普遍で一貫したメッセージを捉えることができますように。すなわち、この終わりの時には親と子が互いの言葉に耳を傾け、学び合うことが不可欠であり、極めて大切なのです。私が話してきたことは絵空事ではありません。最も大切な事柄であり、私たちが永遠の幸せと平安を得るための神の計画の中心をなすものです。教会はできるだけお手伝いします。親と子供の皆さんを応援し支えたいと願っています。しかし、今日の青少年が将来の家族と教会を導けるように備える最も重要な場所は家庭です。できる限りのことを行って忠実で義にかなった男性や女性になるように青少年を備える責任は、 母親、父親である私たち一人一人にあります。訓戒と模範によって福音を教えるべき場所は家庭なのです。最後にジョセフ・F・スミス大官庁の言葉を引用して、私の勧めをまとめます。家族のつながりはこの世だけの一時的なものではありません。私たちはこの世から永遠にわたって生きています。この世から永遠にわたって交わりやつながりを築き続けるのです。松井一生との他に家族関係が墓を越えて続くと考えている人がいるでしょうか。松井一生とは父、母、子供は家族の一員であることを認識して、この家族は神の技の完全な組織の一単位であって、この世から永遠にわたって存続すると考えています。神の祝福があって、現在、そして将来にわたって、私たちに課せられた偉大な技を達成するため、家庭という囲いの中で互いに教え、養い、備え合うことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。